おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今日は会社の方の仕事がお休みだったということで、丸一日いろいろと予定があったわけですが、隙間時間を使って、ちょこちょことトップページの方、ワードプレスの方を手こ入れしていたわけですが、あれですね、スマホで見た時の表示とパソコンで見た時の表示、このモバイルファーストにしようと思っているんですが、結局パソコンで作業しているので、パソコンで見やすいレイアウトとかデザインになってしまってるなっていうのを気づいて、今あれこれと手こ入れしているところですが、いや本当にやること多いですね会社の仕事もありますが、この休みの日とか、あとこのね、日々のちょっとした時間からコツコツ捻出してビジネスをやるっていうのは本当にもう根気がいるなっていうのを改めて感じましたという話をしつつ、今回はあんまりビジネスとか、海外生活に直結するって話じゃないんですが、今回どちらかというと、生き方というか人生というか、将来の夢というか、そういったことについてのお話になります。タイトルにある通り、ずっと叶えたかった夢があなたを縛っていないだろうかというテーマで今回お話ししたいんですよね。皆さんにとって夢ってありますか？もしくは将来の夢、将来の目標とか、今週やり遂げたいこととか、すごく細分化していくと、成し遂げたいこととかやりたいこととかいろいろと皆さんあるかなと思います。それがかえって自分の選択とか人生を縛っていないかなっていうことを改めて考えるきっかけになったらいいなって思ってお話ししたいなと思います。このタイトルにあるずっと叶えたかった夢があなたを縛っていないだろうかっていうのは、僕の言葉じゃなくて僕のすんごい大好きな大ファンなんですけど、ヨルシカさんの血の糧っていう曲の歌詞の一部なんですね。2番目の歌詞に出てきて一番好きなとこで、好きすぎて僕 LINE のプロフィールにその血の糧と、あとこの血の糧のこの文章をなんか名言みたいな感じで載せてるぐらい好きなんですが、この言葉が言いたかったことって、普通日本でね生まれて育つと、なんかよくインフルエンサーのこととか、あと有名人の方とか、何か成功した、何か一定のこと成し遂げた人が、諦めなければ夢は叶うとか、なんかあの時諦めていなかったから今がありますとか、なんか夢は高く、志は高くみたいな感じで、夢を持つことの大切さとか、あとはこう夢を叶えることの我慢強さとか、あとは頑張ってれば報われるみたいな、そんな世界観がありますよね。ですがこの歌詞の中で、この、曲の中で伝えていることが、諦めることも大切っていうか、そのあなた の叶えたい夢っていうのがあなた の人生において選択肢を奪っているんじゃないか、なんかもっとこうどんどん手放していく人生の方がいいんじゃないですかっていうようなメッセージ性があるんですよね。で、日本ってなんか諦めることイコールなんかダメなことっていう風潮があるじゃないですか。僕もそういった風に教育されてきたので、なんかやっぱり諦める、ギブアップ、ギブするっていうと、いや甘いよとか、えこんなんで諦めるのとか、いやまだまだじゃんって風に言われそうで、だからもう少し歯を食いしばってみたりとか、なんか結構周りにね、あこの人諦めた人なんだって見られるのが嫌だからこそ、なんか諦めずに頑張るっていうのがあるかなと思いますが、これ実は日本だけじゃなくて、お隣の韓国でも似たような風潮があるっていう風にあるらしいんですね。でそれをどこで知ったのかというと、最近読んでる危うく一生懸命生きるところだったっていう本でして、もともと 3,4 年前に買った本で、最近また読み返してて、あなんか面白いなと思って読んでいるんですけど、この本どういった本なのかというと、なんか一生懸命生きるのをやめませんかみたいな、なんかもうお金持ちになるのやめませんかみたいな、結構すごい欲張りをしている本で、なんか皆さんの常識をねぶち壊すような本なんですけど、その本の中で書かれているのが、なんかその著者の方なんですけど、 韓国で有名な美大があって、でその美大になんと合計3回落ちたらしいんですよ。要は3浪して、で4回目でようやく受かったらしいんですね。でこの時に彼が言ってたのが何なのか、彼って彼女か、女性の方なので、この彼女が何を言ってたのかというと、1回目落ちた時はまあ有名だし難易度高いから、もうじゃあ一浪頑張るかと一浪しました。で2回目受けました、落ちました。うわ2回も落ちたってことは、次やると3回目受けなきゃいけないってなると、いやもう無理かってなって、どうしようかなって思って、もう1回受けてみようと思って、で3回目受けました、また落ちました。でうわーってなって、もう私ダメじゃんってなって、でなんかもう橋の上でね、この水に映る自分の顔を見て、いやもう死のうかなって、もうこんな自分の人生全然うまくいかないし、全然思ったとおりにならないじゃんってと思ったけど、死ぬのが怖くて死ねずに、もうここで諦めてしまったらこの3年間何だったのってことで、いやもうこれはもうもう一回やるしかないってことで、結局4回目でようやく受かったってふうに言ってるんですね。でこの時に著者の方が 何を言ったのかというと、この諦めなければ夢は叶うとか、諦めなければどうにか達成できるっていうことを絶対に言いたくないって言ってて、で逆に諦めが悪いとこんな風になるよって言ったんですよ。なるほどなと思って、諦め癖がないと、要は正しいところでここはもう1回落ちたから、じゃあ次のとこ行こうとか、ちゃんと2回目落ちたから、ここはもう私の受ける大学じゃないんだみたいな感じで、スタートラインをね正しく見極めれればよかったのにもかかわらず、ずるずると結局勉強で、受かったけど、受かった割にはなんか4回も落ちて受かって、みたいな結果だったらしいんですね。で、本書でも書かれてるんですけど、これ心理学の世界でコンコルド効果というふうに言われていて、皆さんも聞いたことあるかなと思いますが、コンコルドっていう飛行機ですね。でこれを作るってなった時に、もう鼻から予算が採算が合わないのしてたんですね。でも作りたいっていう思いが強くて、元が取れないし、もうすごく赤字になるって分かっているにもかかわらず、もうここまで飛行機作ったからもう絶対飛ぶまでやりたいって言ってお金をつぎ込んだ結果、飛ばずに終わったのか、飛んだけど故障したのか分かりませんが、結局飛ばなくなったんですよ。でこの時に、つけたこの名前の飛行機の名前がコンコルドのところから来てるらしいんですけど、要は人って1から10あった時にもう5とか6とかまでやってしまうと、残りの4とかのどこまで10に行くまでやらないと気持ちが悪いというか、もうやってしまいたくなるっていうような心理効果があるんですね。でこれをうまく使うと、例えば部屋の掃除するのめんどくさいなと思ったら、じゃあ玄関だけちょっと掃除しようとか、茶碗洗うのめんどくさいなと思ったら、じゃあ一個だけ茶碗洗ってみようとか、なんか水洗いだけしようとかっていう風にやると、なんかもうここまでやったから最後までやっちゃうかってことでやる、これがある意味コンコルド効果なので、一貫性の法則とかとも言われますが、このコンコルド効果を使って、人生を良くしていこうっていうのもありますが、これを逆に言うと、もう諦めた方がいいタイミングが来てるにもかかわらず、いやまだまだだって、ここまでやったんだからって言って突き進むこと、これもコンコルド効果のある意味逆効果なんですよね。要は成功するとか成し遂げるってことができる可能性あったとしても、そこまでに1年で成し遂げるのと10年で成し遂げるのは違うじゃないですか。なので確かに頑張ったら粘ったらいけるかもしれないけど、叶った時には自分がね何歳になってるかも分かんないし、家族とか周りの環境どうなってるかも分かんない、そういった状況を踏まえて、今年で成功するならいい、でも10年後に成功するんだったら、いや違う道で成功した方がいいとか、いろいろと選択肢があるじゃないですか。ただその自分の頑固な意思とか、あとはこのコンコルド効果によって犯された、もうどうにかこの道で成功しなきゃいけないっていう呪いですよね。それによってそこから呪縛感を逃れられない、要はこのずっと叶えたかった夢に縛られている状況なんですよね。なので、この本も読んでですし、この血の糧も聞いて、なんか血の糧ではちなみに、このずっと叶えたかった夢があなたは縛っていないだろうかっていう歌詞の後に、それを諦めてもいいと言える勇気がなんかあったらって言って、ソファーも本も捨てようというふうに 言ってるんですよね。要はもうあの今まで持ってきたこのもの、大人になるにつれて あなたはこうしなきゃいけない、ああならなきゃいけない、これしなきゃいけないっていうのを全部手放していこうっていうふうに言ってるんですよね。でこれと同じように僕も同じ意見で、なんか大人になるにつれてああならなきゃいけない、こうしなきゃいけない、夢を持たなきゃいけない、夢を叶えなきゃいけない、お金持ちにならなきゃいけないとか、家庭を持たなきゃいけないとか、いろんななんかマストがあると思うんですね、世間一般的に言う。そういったのも全部手放していって、自分がしたかったらしたらいいし、で別にみんなが金持ちになりたいと思ってても、自分は別にならなくてもいいという道があってもいいし、なんなら自給自足の生活を目指してもいいしってことで、そのなんか世界線に疲れてしまうぐらいだったら、そもそも参加しない、この誰が早く、いかに若い、いかに若く、いかに巨額の額を詰めるかっていう資本主義社会の世界にどっぷり浸かるのか、それとももうそもそもその世界から外れて自分は自分の人生を生きていくのかっていうところもすごく深く考えられるかなというふうに思います。で結局この本も読んで、血の糧も聞いて、僕が何を思ったのかというと、何か目標とか、まあ、夢とかもそうですけど、期限を決めるっていうのが本当に大事なんだなと思いました。まあ、ビジネスに関しては期限決めてもうまくいくいかないっていうのは本当にタイミングが全てなので分かんないですが、期限を決めることによって、もう自分はあと2年ビジネスやって花が咲かなかったらもう住宅の仕事一本で行くとか、あとまあサラリーマンとして昇級する道を選ぶとか、あとなんか歌手で言うと27歳までにヒット曲1曲も出なかったらもう会社員として働くとか、シンガーソングライターのゆうりさんも20何歳かでもうヒット曲出なかったらもう歌手諦めるって言った、その最後の年になんか1曲あった、かくれんぼだったかな、当たって、で鬼ごっこって感じでなんかどんどんどんどん出して、今はもうね、もう皆さんが知ってるような有名なスターになってますが、そんな感じで夢っていうのはいつでも追いかけることができるし、夢を持っていることに対してあまり否定する人はいないかもしれませんが、こう夢を持つのとセットで、まあ、期限を決める、期限を設ける、そしてそれを人に言う、何歳までにできなかったら僕はもうこの道には進みませんとっていうふうにプレッシャーもかけて、まあ、ある意味何でもそうですけど、目標にもそうですけど、夢に対しても期限を設けるっていう設定も夢を叶えるための、まあ、ある意味大事な要素なのかなってことも考えさせられました。なので夢を持つなら期限を決める、で夢を持たない生き方もすごく素敵なので、ある意味かな、必ず夢を持たなきゃいけない、追わなきゃいけない、叶えなきゃいけないっていう呪縛から逃れて、まあ、自分が住みたいところに住みたい、道に住みたいように生きるっていうのも一つの生き方なので、本当に100年前とではね、生きるのが精一杯だった時代もあった中で、今こうやって選択の自由があることには感謝しつつ、夢を持つもよし持たないもよし、それぞれ自分の選択の中で生きていければいいのかなというところで締めたいなと思います。ということで今回は、ずっと叶えたかった夢があなたを縛っていないだろうかというテーマでお話ししてきました。最後に1点お知らせです。毎週 Zoom でなんと無料相談を行ってるんですね。今週の無料相談は木曜日と金曜日になります。大城に聞いてみたいこととか、なんか相談してみたいことがある方は、ぜひキャプションにあるリンクからカレンダーがありますので、予約してご参加ください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。